into my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、もう1月も終わりということでですね。
早いですね、ほんまに。
あっという間やね。
もう正月が大昔のような気がしますよ
ほんまやな。
ほんまに
半年ぐらい前のイメージがあるよね、正月って。も
ねえ、
どうなってんの。もうやっぱり年取ると早いんでしょうな。
なんか年々ね、スピード止まりませんね、この。
あなた、来月も52じゃないですか。
そうですよ。びっくりしますね。私、足立さんももうじきで。
その2ヶ月後に52ですけどね。
はいはい。
まあ、2ヶ月違いなんで。
うん。
まあね、止まりまへんわ。どんどんスピード感出てきてね。
いや、怖いですね、ほんまに。
もうね、気づいたら80歳ぐらいになってっちゃう。
いやいや、80までこれしとったらまた面白いですよね。
80にな
ってお気楽しとったら、
うわー、なんか肩痛いわってロケット飛ばしすぎたみたいな。
ほんまに
ちょっと病院行ってくるって、そんな感じになってんよね。
なってますよね。
そうそう。でですね、ちょっとアナウンスしてました、あの春のセミナーがですね、
はい、
今テイクオフでちょっと募集させていただいてるんですが、来週からの一般募集っていうのをですね、
あ、はいはい、
スタートさせていただきますので、
うんうん、
またこの春もですね、まあ私もともとイベント屋ですから、
はいはい、
まあ手を変え品を変え、うん、毎回来ても楽しんでいただけるような、
はあは
あ、内容にしたいと。
今回はどんな感じですか。
今回はですね、タイトルはあなたは人生の創造主、
はい、
平安な人生の作り方というね。だってもうやっぱりですよ、人生上昇塾やってるのはこの幸せになるのではなくてですね、だって幸せになるって言ったら今は不幸じゃないですか。
そうですよね、
どっかその幸せを先に置いてしまっている、でそっちに向かっていこうって言うんですけど、これだとね絶対幸せにならないんですよ。
どっかにあると思ってますもんね。
そうそうそう。で今しかないこの宇宙の中で、もう今しかないものに出会うしかないんですね。
そうですね。
先のもんなんていうものはないわけですから。だから、その仕組みの話。
はい。
願望は逆になるよと。これまでも言ってきてるんですけども。
はい。
割とね、ピンと来てない人結構多いんですよ。
あ、そうですよね。
例えば、その相手を思い通りに変えたいと思ったら。
はい。
その相手はその思いと逆の行動を取り始めるんですよ。でも思い通りにしようとするのね。
そうですよね。
で例えば愛されたい愛されたいって言うと、その逆の行動を取るようになるんだよね。だから、なぜそんなことが起こるのかというのを、
はいはい、
できるだけ分かりやすくですね、その仕組みを教えするとともに、
はい、
どうすればその人生が平安になるんだと。でなかなか気づかないですね、その世界観、
はいはい、
皆さんは世界を変えようとしてるんだけども、世界ってのは思いが作ってるもんなんで、
はいはい、
そういう思い込みとかそういうものをそのままにして世界を変えようとしても変わんないんですね。
世界言うたら外の状況ですよね。
そうやね。だからその世界を変えるんじゃなくて世界観を変えると、
はいはい、
その瞬間にも世界って変わるのね。そういうことをですね、もうもちろん、理論とかじゃなくてですね、理論ももちろんお話ししますけど、
はい、
即そのまま、みんなで一緒にやってみてですね、どういうふうに世界が変わっていくか、これをですね、会場で確かめていただきたい。
なかなか楽しそうですね。
これは関連業界の真髄みたいなね、そんなセミナーを一回やってみたかったんですよ。
はいはい。
ですから今回の春はですね、関連浄化学を実践しているすべての皆様、のまあ例えば始まったばっかりの人とか、
はいはい、
もう 2,3 年やってるよという人たちとかですね、どの方が来ていただいても、あの旅の起爆剤になるようなね、
はいはい、
そんな面白いものをやってみたいと思っていますので、
はい、
ぜひまた名古屋 福岡、大阪、東京2日間ってありますので、
はいはい、
またこの秋と一緒ですよね、 前年もね、
そうですね、
いうふうに回っていきますので、またぜひ、遊びにいただきたいなと思います、
は
い、
大阪の方は受付行きますので
またお願いいたします、
はい
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はコウスケさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、以前お気楽チャンネルの中で生まれることも死ぬこともないという話がありましたが、どうしても納得できません。僕はちゃんとここに生きているし、人間は必ず死んでいきますよね。なぜそんなことが言えるのでしょうか。奇弁にしか思えないのですが。はい、
はい、ありがとうございます。まあ、最もの話ですよね。
うん、そうですね。
うん、あの、奇弁っていうのはその全く道理に合わないっていうね、
はいはい、
そういう意味なんですけども、
うんうん、
まあ本当にコウスケさんがね、
うん、
正しい
正しいですね。
うん、まあ私は奇弁ばっかりだなんてね、
うんうん、
言われてもはいその通りですってね、
はいはい、
これ認めるしかないんですね。
うんうん、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。
以上
以上ちょっと早すぎる。
ちょっとね、
うん、あのでも本当その通りでね、
うんうん
うん、ではさてまずはこの奇弁親父だっていうことをね、
はい、
認めたところで、
うん、
そもそもこの道理に合わないっていうことはどういうことなのか、
はいはい、
という話をねちょっと入っていきたいんですけども、
うんうん、
道理って道のりですよね。道の理科の理ですかね、
はいはい、
辞書で引きますと人として行うべき正しき道、
うん、
とあるんですね。
はい、
なんとか道ってあるじゃないですか。あの人間業界にはその剣道、剣の道だと剣道とかね、
まあ、にあれ日本の場合で野球やったらもう野球道になりますよね。
そうそうそう、お茶だと
ベースボールじゃなくてね、
そうそうそう、お茶だと茶道とかね、うん、
はいはい、
書だと書道とかね、
うんうん、
仏教だと仏道とかね、
仏道ですね、
言いますよね。
はい、
だから人間業界だと人間道、
うんうん、
でさ道にはそれぞれ正しさっていうのはやっぱあるんですね。
あ、はいはい、
でもあくまでそれはその道だけのもんですよね。
うんうん、
で茶道だと正座が道理ですけども、
うん、
正座したら剣道できないでしょ。
ね、
で剣道の面かぶって書道してたら変なやつじゃないですか。
いやいや、そりゃそうですよ
ね道理っていうのはその道を行く人だけの正しさなんですね。
うんうんうん、
うん、ですから人間の道理っていうのはもう人間のものっていうことですわ。
猫に猫道ないですよね。
そうそうそう、そういう話をしていきたいねんけど、はい、もしひまわりに自我があったとしたら、
はいはい、
ね、もしひまわりに自我があったとしたらひまわり道っていうのがあるんですね。
うんうん、
花を咲かすのはまだ早いぞとかね、
はいはい、
お前ちょっと太陽の方にしっかり向いて咲きなさいとかね、
うんうん、
まあ、多分その道理があるかもしれないんですけども、実際にひまわり道っていうものはないのは、
うん、
ひまわりには自我がないから。
はい、そうですね、
ね、彼らには私という自覚がないんですね。
うんうん、
ね、私がないということは、
はい、
当然ながら私以外もない。
うんうん、
ね、
はいはい、
ということは自他がない世界で彼らは生きてるんですね。
うんうん、
まあ言葉を使って表現するとこんな感じになるんですけども、
うん、
まあ、そもそもひまわり自身はこの生きてるなんてね、
ああないですね。
思ってますか。
ないですね。
思ってませんよね。
うんうん、
生まれてきたなんて思ってます。
思ってませんね。
ね、ですから生まれてきたことも知らないし、
うん、
いずれこれから枯れていくことも知らないじゃないですか。
うん、
ですよね。
はいはい、
うん、そもそもひまわりって死ぬんですかね、ピッカリさん。
あ、そんな考えたことないけど、
考えましょう今日は。
そうですね、
うん、
いや、あ、どうなんでしょう、死なないんでしょうね。
死なないの。
うん、
え逆に聞くけど死なない、あ、
どうでしょう、死なない、
うん、あの、うん、ひまわりの花ってほら大きいじゃないですか。
はいはい。
で、びっしり種が並んでるじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれね、ちょっと調べたら平均で大体2000個ぐらい。
あ、そんなあるんですか。
そんなあるらしいんですよね。
ほうほう。
そのひまわりが枯れて、
うん、
種がポトッと、ポトポトポトッと地面に落ちて、
うんうん、
また芽が出て、
はいはい、
また花を咲かせますよね。
うんうん。
で、それって枯れたひまわりじゃないのっていう話なんですよ。
うん。
どう？
枯れたひまわりね。
うん、だから枯れて、
うん、
ひまわりが、でもその種がまた芽を出し、うん、花が咲くわけでしょ。
うん、ずっと繰り返してますよね。
うん、だからそれって枯れたひまわりじゃないんですか。
ああ、死んだじゃなくてね、枯れたね。
うん、
うんうん、
ここね、軽くスルーをしていただくと、
はい、
また訳が分からなくなってくる。
はいはい、
うん、ぜひね、もんもんとしていただきたいんですよ。
うんうん、
これもんもんすることでゆっくりね、その扉が開いていくねんね。
ああ、はいはい。
で、軽くする、ああなるほどね、入っていくと、
うん、
またこう戻ってこなきゃいけないんですよ。
うんうんうん、
うん、だからね、ひまわりって死ぬのって考えてほしい。
はいはい、
うん、あのね、枯れて落ちた種がまた花咲かして、その花って枯れたひまわりじゃないのっていうことをちょっと考えてみていただきたいんですね。
うんうんうん
うん、うん、もしね、そのひまわりに自我がプログラムされていたらですよ、
はい、
土から芽が出てね、
うん、
しばらくするとね、
はい、
俺はひまわりだ、
うん、
俺は今生きてるって言うでしょうね。
うんうん、そうですね。
うん、で、枯れていくことを知るとね、
うん、
で、もうそろそろ枯れ出すとですね、
うん、
あ、わしはついに死ぬのかと、
はいはい、
さらばじゃあとは頼むぞ、
うん、
みたいなことになるんですじゃないですか。
はい、そうです ね,
ね。ですから、ひまわりと人間の違いってどこにあるのかと言いますと、
はい、
どこなんですかね、一体最大の違い、ま
あ、 さ, う
ん、
さっき言うたその自我があるっていう認識の違いですかね。
そうよね、
うん、
結局自分をひまわりだって認識しているその自我、
はい、
僕らは人間やってて、その、あ、私は人間だと、
うん、
私は足立だ、あなたはピッカリだみたいな、
はい、
ことを自覚してますよね。
うん、
その違いなんですね。
はいはい、
要は自我があるかどうかだけ。
うんうん、
うん、人間もひまわりも同じ宇宙の一部じゃないですか。
はい、
うん、だから違いってそこしかないんですね。
うんうん、
だから要するに、この生まれたとか、
うん、
死んじゃうよとか言っているのは、この人間道を体験するためにインプットされた自我なんだと、
うんうん、
いうことなんですよ。
はいはい、
うん、なんだかよう分からへんな。
うん、
それを言ってのが自我なんですね。
うんうん、
ですよね。
はい、そうですね。
ここでね、旅が停滞してる人はね、実は多いんですね。
ほうほう、
つい考えちゃうんですよ。
うんうん
うん、でもね、どれだけ考えてもこの宇宙の本質っていうのは分からないようになっている。
そうですよね。
うん、あるお寺のご老師はね、学者が100万人集まって100万年かかっても分からんもんじゃよと、
うんうんうんうん、
おっしゃっておりましたけど、全くその通りだと思いますね。
はい、そうですよね。
だからね、さっきもんもんとしてくださいってお願いしたのは、
はい、
考え抜くことで、
うん、
考えてもわからないっていう答えにたどり着くんですね。
うんうんうん、
これ、ね、中途半端に考えたらね、ダメなんですよ。
とことんですね。
とことん考え抜こう、
うん
うん
うん、
するとね、どうしてもわかんないんですね。
うんうん
うん、っていう、それ答えなんですよ。
はいはい。
あ、本質的なことって考えても分かれへんねやと、
うんうんうん、
心理なんて考えても分からないんだっていうことにたどり着くわけですよ。
あ、そこまでいかない、いきませんね。
そこまでいかなあかん、ね、私も、このジョーカーの旅と出会う前っていうのは、
うん、
も
う
ピカリちゃんもご存知の通り、山ほど本を読んだりね。
あ、そうですね、
セミナーあちこち行ったり、この知識を積み上げてね、
うんうん、
理解したつもりになってたっていう時あるんですね。
はいはい、
ピカリちゃんもなんかそんな感じだったでしょ。
いやー、もう山盛りやってましたよ。
あちこち手出したもんね。
で、まあ上昇塾入ってからもう古本屋にね、うん、バサッと本売りに行きましたからね。
うん、結構だから、そのまあ上昇塾っていうか、上下の旅っていうか、
うん、
今までやってきたものを、だから言ったら積み上げてたこの積み木を崩していく作業、
どんだけ捨てれるかですよね。
そうやね。だから結局知ったかぶりしてもね、
はいはい、
自分に嘘つけないじゃないですか。
そうですよね。
ね、相変わらず不安やし、
うんうん、
いや、ワンネスだ、一元だなんてこと言ってもね、
はいはい、
そんな実感もないし、
うんうん、
相変わらずどっかに正解がないか未だに探してるんですよね。
ああそうですよね、う
ん、結局何にも変わってないんですよ、知識を積み上げたところで。
うんうん、
うんうん、ですからなぜこのリアルな世界っていうのは考えてもわからないのか、
うん、
ここをねちょっと今日は、まあしっかりとお話したいと思うんですけども、
はい、
なぜわからないのかというと、この考えた瞬間にですね、
うん、
相対するものが生まれてるからなんですね、
う
ん、
あはいはい。
例えば死について考える今日のテーマ、
うんうん、
さて一体死ぬとはどういうことなのか、
はい、
でこの時点で、
うん、
この生死という相対が生まれてるじゃないですか。
そうですね、
二元ですよね、
うんうん、
でリンゴについて考えると、
はい、
リンゴと、
はい、
リンゴ以外のものが生まれるじゃないですか、
うんうん、
これまた二元ですよね、
はいはい、
だからなかなかね、このことに気づいてる人って少ないんですね、
うんうんうん、
考えた瞬間に2つに分かれているのに考えるんですね、
うんうん、はいはい、
でだって宇宙の本質は一元、
うんうん
うん、真理っていうのは一元ですから、
はい、
ですから考えてる時点でもう二元なんだと
そうですね、
だから絶対に分からないんだと、
うんうん
うん、いうことなんでございますよ、
はいはい、
うん、ですから結局考えて理解できるっていうのはこの自我というプログラムが作り出した二元世界なんですね、
うんうん、
いわゆる人間道のことだけですわ、
はいはい、
ですから逆なんですよ。
なるほどね、
うん、何にも考えない、
うん、
何にも考えなければ私もいないし、
うんうん、
あら私以外もないじゃないですか、
はい、
生もなければ死もないじゃないですか、
うんうん、
考えるからあるんでしょ
まあそうですけどね。
どうですか、
うん、考えないようにするにはどうしたらいいかってまた考えたりするんね。
その通りですよ、
うん
うん、考えないということと考えるということの2つに分かれちゃうでしょ、考えたら
そうですよね、
うん、だから考えた瞬間にもうこの真理というところからドーンと遠ざかる、
うん、
そういう風になってるんです、仕組みが、
はいはい、
だからこれはね例外がないんですね。
語れば語るほどね遠ざかりますよね。
そうすると考えれば考えるほど遠ざかるしね、
うん、
分かったと言えば言うほど遠ざかるんです。
そうですね、
うん、そういう風になっているので、
うんうん、
この仕組み自体を変えることはできないですからね、
はいはい、
うん、でもこれこんなこと言うてもまたその僕の言ったこの一つの情報に過ぎないっていうわけですから、
うんうん、
なるほどそうかって知識なんですね、まだね、
うんうんうん、そう
ですね、うん、そうそうそうそう、だから、どうしてもですね、本当の自分は誰なのか、
はい
ね、そういう答えに出会いたいっていうんであれば、
うん、
一度この人間道を超えていく必要があるんですね、
うんうん、
だからこの、座禅というね、
はいはい、
何も考えない行がですよ、
うん、
2600年もですよ
ね、え面々と続いてるんですよね。
そうなんですよ、ね、じゃなかったら続かないです、2600年バトンを動かします
いやいやほんまですよね、
うん、なんでこんな座禅とかそういうものがですね、
うん、
もう人から人へずっとこう2600年も経てきたのかというと、
うん、
も
う
これしかないからですよ、
うんうん、
だから瞑想とかいろんなもん出てきてるけど、もう言うたら座禅ですよ元はね、
はいはい、
元の元はね、
うんうん、
それがいろんなこのバラエティに富んできたということなんで、
うんうん、
何をやってもいいわけですけどもね、
はいはい、
うん、で、いや座禅っていうのちょっとねっていう人のためにですね、
うん、
まあ、昨年こう考案して皆さんにお教えしたのがこの足立式鑑賞法ってやつで、
あれねいいですよね、
うん、割と簡単でしょ、
うんうん
うん、
そうですね、
うん、で先月この鑑賞法の音声ガイドっていうのもね、
はいはい、
作らせていただいて帝国コースの中で公開しましたのでですね、
うんうん、
ぜひねこの考えない行、
はい、
うん、いつも考えてるわけですから
そうですね、
もう考えてる時間と考えない時間今この大体91ぐらいじゃないですか。
そうですよね、
ほとんど考えてるでしょ。
考えてるから自動的にこう出てきますよね
で巻き込まれちゃうでしょ、
うん、なんか1日に 4,5、うん、万個ぐらい出てくれてますよなんか思考が
4,5 万個ってすごいな、
まあ、数えた人すごいんですけど、
うん、
それぐらいどうやったんでしょうね、
このカチカチって思って出てきた出てくるってやったんだね
ね、まあ、それぐらいこうブワーッと、ね、うん、出てるらしいですよ、
うん、だからもうそのエネルギーたるやすごいもんですよ、
うん、
まあ、だから ね、もう波のようにガーンと飲み込まれて持ってかれてるわけなんでね、これをずっと持っていかれてるといつまでたっても人間道の中で、
うん、
道理というものを話さずにですね、結局ね分からないということは 必ず何か握っているんですよ。
うんうんうん。
うん、分かろうとするんですよ。
はいはいはい。
だから何か分かると分からないっていう世界に分かれちゃうんですけども、
うんうん、
そこじゃダメなんですね。
はいはい。
それを超えていかなきゃいけない。
うんうん。
うん、ということでね、結局そのまあ、知識とか情報とかいうのは僕全然否定しないんですけど、
うん、
でそれでも地図のようなもんでしょ。
そうですよね、
うん、ですから、ナビゲーションのナビ の, その地図みたいなもんで、
うんうん、
参考になるし、
ね、
それがあった方が迷いにくいねんけども、
うん、
実際その場所に行くにはどうしたらいいんやったら自分で歩いていくしかないじゃないですか。
そうですよね、
うん、そうすると同じような風景が見えてくるわけで、
うんうん、
結局行するというかやらなければわからないんですね、
うんうん
うん、だからショートカットはないんですよ。
ないですね。
そうそうそうそうそう、うん、でね、僕はねこれまで何度かリアルな世界っていうのを体験してきましたけども、
はい、
ね、この最も衝撃的だったのは今回ご質問いただいた、
うん、
そもそも誰も生まれてもみないし死ぬこともない、
うんうん、
という理解なんですね。
はいはい、
うん、このこれは驚きももの気ですよ、
うんうん
うん、ひっくり返るぐらい、
はい、
だから、なんていうかな、その一元の世界、もう簡単に一元なんて言っちゃうともうそれでおし言葉としてはおしまいなんだけども、すごいことなんですね一元っていうのは、
うんうん、
言ったら生きてる人間も死んでる人間も一緒やってことなんですよ。
はいはい、そうですね。
お葬式行ってご遺体がね、
うんうん、
そこに置かれてても、それを、悲しんでる人間が横にいても、
うんうん、
その生きてるの死んでるの人っていうのは一緒なんですね、
うんうん、
差がないんですよ、
はいはい、
こっちも完璧でパーフェクトなんですよ、
うんうん、
それを分別しているのは一体誰なんだって言ってる。
はい、そうですね。
ここが大事なんですね、
うん、
結局人間の、思考っていうのはその分別心からスタートするので、
はい、
あ、この人生きてる、この人死んでると、
うん、
もうやっちゃうんですね。
はいはい。
だったら一元なんかもう一生たどり着けないわけで、
うん、そうですね、うん、
そうそうそう。でもね、こういうことを言っててももうこれはもう人間道の中で絶対に理解できないことなんで、
うん、
逆に概念として理解したところで、
うんうん、
知識が一つ増えただけでね、
はいはい、
安心することがないんですね。
そうですよね。
もう大丈夫、安心してって言われても、
あ、うんうん、
気持ちよくなりましたとは言っていただけるかもしれないですけど、
うん、
絶対また不安っていうのをやってくるでしょ。
うん、きますね、
うん、だから一時しのぎではなくて根本的に決着をつけなければ、
うんうん、
絶対安心の世界っていうところにたどり着けないんですね、
うん、はいはい、
はい、ですから結局のところこの実際に丸裸のリアリティ、
うん、
全く何もひっついてない世界、
うん、
っていうのを体験していただくしか方法がない。
はい、
うん、ですから、いつも考えてる時間をですね、ね、やんな4万個ですか。
そうですね、
4万個5万個っていう思考がやってきて、
はいはい、
その時間をぜひですね、
うん、
その一部でもいいので、考えない時間に変えてみる、
うんうん、
ここからスタートですね。
もう1日5分10分でもね、
もうそこからスタートで、僕だって座禅5分からスタートですから
ね、吹っ飛んだ言うてますもんね。
5分ですら座れなかった時代がありましたんでね、
うんうん
うん、まずもういいですよ、3分ぐらいからスタートしちゃって、
はい、
うん、ですから、鑑賞のその音声ガイドの方もですね、
うん、
丸々やると30分ちょっとですけども、
はい、
うん、あの時間があるところで、あ、まず5分からスタートするとかね、
うんうん
うん、そんな感じでね、楽しみながらちょっと徐々にこう、やれるようになっていくんでね。
そうですね、
最初からこれやろうやっちまうって言ったってやれませんから、
うんうん
うん、まずはもう一歩ずつ進んでいくということで、
はい、
なんだかんだ言ってもね、もう結局もうやるっていうことが一番の近道なんでね。
そうですね、
もうみんな同じ道をたどります。
うん、
うん、やれないことがだんだんやれるようになってくる、
うんうんうん、
分からないことがだんだん分かるようになってくる、
はい、
これ、ね、みんな一緒なんでね。
はいはい、そうですね、
うん、あんまりその焦らずにですね、
うん、
今日やったからこの効果はどうなんやみたいな、うん、だってダイエットだって一日やって痩せるわけじゃないじゃないですか。
いやーね、リバウンドもあるしね。
そうでしょ、
うん、
で例えばレクリエーション的に、週1回ダイエットしますけども、
はい、
他の日は好きなものを好きなだけ食べてますっていう人が痩せます？
まあ、ありえないですね。
ねえ、
うん、
だから何でも道はそれはダイエット道の話だけども、
うんうん、
全ての道がみんな一緒なんですよ。
そうですね、
うん、やればなんとかなるんですよ、
うんうん
うん、でも やんないとマニュアル本ばっかり読んでても、
うんうん、
何にも変わらないじゃないですか。
そうですよね。
自転車のマニュアル本読んで乗れますか？
ねえ、できませんよね。
どんだけこの車輪とこの、ね、チェーンの関係性っていうの分かったところで乗れやしないんですね
うん、うん、
だから結局乗らなきゃいけない。だから乗ったらこけます。
そうですね、
うん、でこけたらまた乗ります、
うんうん、
でまたこけますと、
うんうん、
これを繰り返してるうちにいつの間にか乗れてるわけでしょ。
もうね白馬乗ってますもんね。
そうさ、これはねどんな道でも一緒なんで、
うん、
ぜひこの城下道もですね、
うん、
そういう感じになってるので、ゆっくりとですね、
はい、
マイペースでやっていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。